ジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会のさよです。
山です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回でラジオジ300回を迎えました。
違うね。
テンションが
先週あの、まあ、プレをねちょっとやってしまったからね、あのちょっとまあ、残りかすみたいな感じになってますけど
本当にむしろ299回の時のテンションの低さが
ちょっと前回があんなんでよかったのかっていうかちょっとね、今週からまた、ね、テンション上げていきますよ。
はい
はいはい、よし、来い。
よし、
はい、お願いします。
あ、いきなり
あの、お便り募集を言い忘れたっていうことで、
はい、
今後はタカさんが必ず言うっていう制度にしたんですけど、
はい、
今その振りがあったってことですよね。
そうそう、急な無茶ぶりをね、
はい、
ラジオ時ではお便りを募集しておりますと、
はい、
なんかあの、
あ、じゃあ今回で僕やろうか、
うん、ちょっとちょうだ
い、はい、ラジオ時ではお便りを募集しております。ラジオ時にですね、ご相談や、
お困りごとなど、
お困りごとなど、うん、もしは普通おたなどですね、うん、お便りをあのくださる方はですね、ラジオ時のメール、もしくは、はい、ツイッター、フェイスブック等で、のダイレクトメッセージ等で、ください、いただければと思います、
はい、
いただいた方には、漏れなく、
はい、
というか、ご連絡いただいた方には、ラジオ時から特製オリジナル缶バッジキーホルダーを差し上げますので。
なるほど、
はい、
残りいくつですか、在庫。
いや、だいぶ余ってます
じゃあ急げ、はい、言えない大丈夫、急がなくても
はい、ということで、どしどしお待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、あともう一個、どうしようですか。あ、いや、最後にしよう、これ。
はい。
はい、じゃあですね、
はい、
今回は、
はい、
はい、年末、もう年末ですよ。
だってもう今日11月11日ですよ。
はい。
早いね。
ポッキーの日ですよ。
ポッキーの日。
はい。
だからか、
え、
今日ポッキーのあの、なんつうの、空気入ったを、ポッキーの人形みたいな人間が、たくさん今駅にいたじゃん。
あ、
え、ポッキーの人形、
その
人間、
ポッキーのイベントをやってて、
で、
細長い空気の入った風船みたいなやつを大量に人が持ってるから、
今日は年に一番ポッキーの日ですよ。
だからだよ、
ポッキーないっすけどね。
今日ポッキーコンプリッツの日ですね。
はい、
はい、
はい、ごめんなさい
でもさ、別にさ、ポッキープリッツに限らずさ、
はい、
なんならリップスティックとか乗ってもいいよね。タバコとかも同じ形状
の、ああ、細長いからね。
タバコの火でもいいわけじゃん。耳かきの火だって成立するよね。
そうね、まあ、まあ、あの、細長いものだったらなんだこの話この話いるはい、ということで、はい、年末ですけども、年末といえば恒例ですね。
そうですね、はい、九州場所、
はい、しましょう。
11月ですね。11月ですから。
相撲で言えば
ね。そうですね。
はい。
山さん、かかってきました、エンジン。
稀勢の里がやっと復帰して。
あ、だから仕込んでた。
そうそうそう。しかも、安倍氏が、なんと、年末、あの、最年長39歳で、また幕内復帰ということで。
おぉ。
要は、唯一、高花と現役で戦ったっていう。現役生き。はい、楽しみにしております。
ね、高花の花の息子もね、結婚する時代にね。
そうですね。朝処理の息子が入学しましたね。入門して。
ああ、入門しましたね。
また話が、相撲話みたいなのかと思ったんだ。全然本編入んねえの。
あ、でもすごい顔似てるよね。
うん、そうね。
続けるわ、はい、ということで、ラジオジの恒例人気に企画ですね、
はい、
まあ、そういえば、はい、ラジオジの日経トレンディの、ランキングを検証する回ということで
やってますね。はい、伊沢さん肝入りの企
画、
はい、このテンプレートで、ね、ヒットしてると思ってる自分俺がやってんだぜっていう感じ。
そうそう、ドヤ顔でね。
いや、でも今年もさ、もう発売してからちょっと経つじゃない。
1週間ぐらいですね。
地獄だね、この情報遮断しなきゃいけない度合いが。
あ、毎年ね、うん、あなたはその情報見たい派だもんね、
うん、いや、情報見たいし、垂れ流れちゃうんだよ、垂れ流れてくるんだよ。なんかラジオとかさ、さっき俺音楽聴かないんで、まあ、前回でも、
はい、
あのラジオよく聴いてるって、ラジオでもさ取り上げるんだよね。
へ、
そうするとさ、もうそのワードが出た瞬間にもうすぐ 自身でしないといけないから非常に大変な1週間。あと嫁にも去年
覚えてないかな。ああ、なんかポロッと言っちゃったっていうか、
うん、アイコスがランキングに入ってることをすごく楽しそうに話して怒った記憶、うん、もう今年は最初にもう観光旅行で嫁はもう見てたけど、
宮本さんの顔見てる
よ俺はブレない知らない
よく大丈夫だよ、入ってこないよね、
何にも入ってない全くない何の苦労もない
すごい、同じ時代に生きてる人間とは思えないけど、この全然情報の捉え方が違うっていうのが
ようやくですね、
ようやくです、
待ってます、
解禁、
解禁、解禁、解禁、解禁、解禁、解禁、解禁、解禁、解禁、解禁、解禁、解禁、解禁、始めていきたいと思います。
はい、
じゃあですね、まずの、まあ、の3回のわけでですね、うん、今回あの第1回は、ラジオジラジオいや日経トレンディの、今年
ラジオジになっちゃった
のもう我が物
勝手に乗っかってだけなの
飲み込んだ
2017年に実際にヒットしたもの、はいはいはいはい、を紹介していくという、うんうん、ね、まあ、ベスト30なんですけども、実際はね、だけど、まあ、ラジオ時代はベスト10を紹介して、その10の移り変わりを見ていくということでやっています。うん、
はい、はい、これ当てるやつでしたっけ？
当てるやつ、まあ、別に当てなければ当ててもいいですけど、
まあ、まあ、当たらないけど
ね。じゃあ、いきます、はい、じゃあ第10位からですね、はい、はい、いきます、
はい、2回目、3回目はこれやりますみたいなの言わなくて。
どういうこと？
3回に分けてっていう。
ああ、そうですね、うん、あの第2回目に関しては、去年実際に、日経トレンディさんが来年これがヒットするだろうと予測していたものを検証する回、
はい、
で、3週目は、来年2018年にヒットすると予測しているものに関して、事前にチェックしていくっていう、
はい、来年がどうだというために、ね、
何の嫌がらせだって毎日やってる企画ですけど、
まあ、毎年これで3週間分つなぐんで
ねありがとう、
はい、ありがとうございます
、はい、まあ、あの一番気楽にやれる感じの会ですねはい、じゃあ今年もね、うん、今年何がね、うん、ヒットしたんでしょうかね。
今年はでも結構さ、はっきりヒットしたものがあるんで。
あ、そう、
もう上位は大体予想がつく。
あ、本当ですか、うん、じゃあ、分かった時点で。
あ、もう、だからクイズ形式にしてもらって全然。
あ、マジですか、じゃあ第10位。
いや、それは無理だそれは無理だ、さすがにそれ当てられたら俺見てる
カテゴリーぐらいあ、じゃあ10位じゃあ10位はねえ、かけるねとか
それでいいだろじゃあ第10位は普通に紹介したいと思います。じゃあいきます、第10位。じゃあ今年ねちゃんとね準備してきましたよ、第10位は、第10位はこれですね、ハンドスピナー。
あー、おー、でも10位なんだ。
そうっす、第10位ハンドスピナー。玩具史に残る謎の最大瞬間風速、回すだけの玩具に日本中が釘付けということで、
うん、
はい、手元で回り続ける様子をただ眺めるだけのなのにやめられない、うん、アメリカ初の、手遊び玩具ハンドスピナーが6月に突然のブームを巻き起こしたということで、うん、皆さんやりました？
うちにもある
よ。 あるの？
あるんだ。
いや、てか、なんか会社のノベルティですごい配ってるから、今の会社は。
おー、
だから、なんてビッグサイトとか行くと2つ3つもらって帰ってくる
ああ、その展示会とか行ったらもらえる、うん、
ノベルティでよく配ってた。
へえ、そうなんだ。あ、まあでも手紙だからね、
う
ん、
そうそうそう。
へえ、すごい、ここあのキディランドの原宿だと単月で400万円出るっていうね、ぐらいの感じらしいです。
これこそでもさ、日本の技術力が生きるところなんじゃないの、こういう
日本、
それこそ下町の金物工場とかが、これ摩擦係数のでずっと回ってるわけでしょ。
そうそう、ベアリングで、
うん
うん、まあアメリカ発だけ
どね、俺日本発だと思ってた
なんかこう何でも日本って思うところだと分かり
ました日本のもんだろう
これアメで、そうですね、まあ子供とね、あとまあ YouTuber とかがあるか紹介したりとかね、
はいはい、
していろいろ、まああと形もまあ本当にいろいろ、もうあの なんかさこの3つになってるけど、なんかもう形が複雑なものとかもいろいろあるということで、う
ん、これは何なんですか、あの技術を競うんですか、
うん、
ただ回して、
ただ回す、ただただその感覚が気持ちいいぐらいなもんだと思う。
なんかね、こうストレスを解消するらしいんだ
よね。あ、じゃあ昔で言うあのペン回しみたいな。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう、そういうことですよ、うん、というのが第10位でした。
もっと高いと思った順位。
はい、
優しい。
じゃあ次いきます。
はい、
第9位。
はい、
第9位はこれですね、アネロ。
ああ、これすんごいみんな女の子背負ってるね。
もう 今みんなこれ背負ってねって言うから、う
ん、流行ってんだ。
そうなんですよ。
どこのお店にもバック屋には必ずあるし、
ね、うん、巨大間口がトレンドを牽引、260万個売れたモンスターリュックということで、うん、これはね、あの日本初というか大阪の会社が作ってるっていうね、形ですね。で、街ですれ違う女性が高確率で上部に空気を収めたアネロのリュックを背負っているのを、まあ、よく街で見かける。
見た、今も見てる。
で、開発したのは大阪のバッグ会社のキャロットカンパニーですね、
うん、
で、2014年発売以降、今年の6月までで販売した累計個数が490万個。で、実にその260万個をこの1年で売れたということで、この1年で爆発的に売れたということですね。で、あの
言われてみれば
まあ、初めにマザーズバッグとして売れたんだよ。
マザーズバッグ、
お母さん
のこと。そうそうそう、うん、つまり哺乳瓶とか子供のおもちゃとか、はい、そういうのがやっぱあのお母さんがね、旅行でくれるときに、うん、まあ、さっと取り出せてすぐに使えるということで、うん、ここがあのお母さんの口コミでブワーッと広がって、そこからこう全年齢的にこう広がっていったっていうものですね。どうぞ
これは知ってたよ、
はい、
よく見たよ、
はい、
結構さ、そのスリーウェイバックビジネス、さっきも話したけど、ね、
うん、
ビジネスマンっていうかサラリーマンでも普通にリュック、
うん、そうそう、リュック最近多い、
多いじゃない、
う
ん、でリュックにもなるし手提げにもっていう意味では、
うん、
これもちょっと一瞬いいなと思ったよね。
だから、あのほら最近スマホをみんな使うからさ、まあ、俺もそうなんだけどさ、あと背負ってるなんかいろんなものもあったりとかするとさ、やっぱリュックだとね、あの両手が開くから、うん、まあ、非常に楽なんだよね、
うん
うん、っていうのも、まあ、あったりとか、うん、ということで、まあ、アネロを引っ越しました。
なんか珍しいね、このピンポイントで製品でドゥンって、
あ、
そうだね、そんなないじゃん。
そう、
うん、
あ、予想に関しては間口広げてるけど、まあ、実際にヒットしたものだから、これが実際にヒットしましたって、まあ、大丈夫です。はい、じゃあ続いて、第8位、
はい、
第8位はこれ、でかい焼き鳥。
お店？
え、違う違う、つまりこれはね、レジ横の新たな主役に名乗り、惣菜需要開拓で夕飯の献立に昇格ということで、あのローソンとファミリーマートが大きな焼き鳥を、あの
レジ横、レジ横、ファミチキコーナーみたいな、
そうそうそうそう、あそこで、
あるある、
あの、あれこういうふうに
あるある、
売ってるっていう。
でか
っ。これさ、今すんごい、なんてコンビニ飲みしてるんですよ。
あ、
電車の
時
もそうだし、あとその人と会う時でも結構コンビニ飲みばっかりしてるから、
うん、
そういえば増えてる。だからローソンもさ、
うん、
常温のものと保温されてるものとない、うん、だから唐揚げくんも、唐揚げくんはあったかいんだけど、
うん、
これとは別に唐揚げコーナーがあって、それで冷たいのよ、うん、で、お店で開けて置いといて、レンチンで食べるやつなんだけど、これがうまいんだよね。
それ入れ替えて食べるよ、弟。
そうそうそう、で、その流れで焼き鳥もあった。
へ
ぇ、まあ、すごいなんか充実してるなっていうのもあるから結構切り替えて
る。おぉ、なんかね、あのこの焼き鳥 のね、まあ、今まではスーパーとか百貨店とかそういうところでしか売ってなかったんです
よ。
まあ、それをコンビニで売ろうっていう考えだった。で、その時に大きくするっていうことを考えて、その先の肉を大きくしてね、まあ、あのより大きく見せるっていうこともしてるらしいんだけど、でこれを使って、まあ、あのお腹いっぱいになるってもあるんだけど、あの夕方によく売れてるらしくて、でそれをそのまま持って帰って焼き鳥丼にして家で食べたりとかみたいなことをしたりとかあって、まあ、そういうふうにこの焼き鳥が非常に売れた、9ヶ月で9000万も売れたらしいですね。
しかも安いね。
ね、日本で254円って書いてあるのか、まあ、これだと1本127円、
うん
うん、って感じですね。
焼き鳥はほら、鳥貴族もちょっと値上げしたでしょ。
だからさ、コンビニ行ってさ、これがないと失望する。もうまず売り切れてるパターンはあるけど、
スナックコーナー
俺ほら、基本的に移動の拠点で買うから、駅中にあるお店ってないお店が結構あるのよ。だから入って結構レジ横見て、そこで買い物するかを決めるっていうところがちょっとある。
へえ、すごいね。
そうしないとだって結局だってハイボールとピーナッツなのか、ハイボールとだって唐揚げくんなのかでクオリティが違うじゃん。
あ、さ、おつまみと
言ってる。そう
あ、しかもその要はあの格好品っていうか、そのなんていうの、あ、こういう出来立てのホヤホヤのものを、
そうあったかいし、
あったかいものを食べるってね、
そう、
まあ、非常に、だから、まあ、おじさん需要も高かったのかなって感じもね、そういう意味はするよね。
はい。
ということで、第8位でした。
はい。
はい、続いて、第7位。
はい。
第7位は、これ。リンクルショットメディカルセラム。
化粧品？
はい。
本当にね。
125億円を稼いだミドル女性の救世主、長年の日が、シワの改善を具現化ということで。あのね、シワがこれ取れるらしいんですよ。実際にっていうのを、このなんだっけ、ポアラが長年の研究で開発して、で、まあ、爆発的なヒットになったということですね。ちょっと今日はあの女の子のね、あの参加者がいないから、あんまそういうこう、ふーんっていう感じに、おじさん的にはふーんって感じになっちゃいますけど、
焼き鳥とはえらい違いです。
食いつき方が違う。
そう、まあ、こういうふうに実際こう、まあ、主にあのこのなんか壮年の女性が、まあ、買うその目尻の補助が取れたりとかみたいな。
これビフォーアフターの違いが分かんねえんだけど、何が違うのこれ。同じじゃん
っていうね。
シワグレード、
シワグレード、
シワシワ、
でもあるんだもんね、
はい、
違いがね、女性から
分
かるんだ、
はい、ということでですね、あの非常に、まあ、売れたということで、はい、ポーラの業績もこの 1商品だけで125億円あの稼いでしまった。
125億円
そう
1本いくら
する？すごいね。
1商品だけで
1商品でいくらするの？
え ?1 本が5、ね、1万5000円。
高っ。いやでもこの点数高いよ。俺さ、あのさっきハゲ止まったって話したけどさ、今年さ、すげえハゲててリアップ買おうと思ったの。これやべえと思って。じゃあリアップはね7、8000円するのよね。
あ、そうなの。
1本 でしかも恐ろしいことに効果出始めるのに 4ヶ月後ぐらいですって書いてあるんだよ。あ、1本1本だと4ヶ月持たないんだよ。マジかよと思ってこれしかもあれは対処療法らしくて、やめたらまた再開するらしいんだよ。
はいはいはい。
もう無理だ無理だ、もう継続しなきゃみたいなことになって
一生続けなきゃ
いけない、一緒にいてくれやです
これは別にあの医療的な裏付けがあるのかないから、この都市先生的な感じで受け取ってほしいんだけど、はい、その昔みんな我々知ってる共通のさ、ハゲですごく悩んでたさ人がね、
うん、
このリアップを使ってるって話をしてて、
うん、
でもそのリアップどうですかって言ったら、多分なんかこう人間の毛髪って多分なんかこう決まってて、うん、一旦ハゲでも多分残ってるハゲの量って決まってるから、リアップを使ってもなんかこうリーアップって感じで出した瞬間に出し切って終わるっていう
アップで終了
在庫一掃で、
ね、すごいっていう風に
あともずっと力量
だと思いますみたいなこともなんか大抵言ってたけど、
都市伝説よりひどいな。
あ、実際は効果あるのかもしれません。そっちは分かりませんけどね。はい、はい、ということでこれが、第7位でした。
はい、
はい、続いて第6位。
はい、
第6位はあ、これちょっと似た商品でエリクシールの、まあ、同じような商品だったんですけど、
化粧品、
化粧品のさっきのシワ改善のね、これは資生堂が出してるんです、はい、で第、6位はこれです、クラフトボス
コーヒ
ー。あ、見たことあるけど売れてるんだ。全然分かんない。
そう、この反応の違いがね、多分ね、この商品の売れ方も顕著なところだと思うんですけど、缶コーヒーの逆張りで450万ケースを突破、正式ブランドの執念が若者を射止めたということで、うん、これね、実はね、発売半年で450万ケースって爆発的な
人
なんですよ。だから、タカさんとかミヤさんってあんま実はこの商品知らない。
知らない、知らない。
でしょ。で、これね、多分ね、 それが顕著で、つまりね、コーヒーっていうものが誰が飲んでるのって話があるんですよ。つまり、あの今までさ、あの缶コーヒーっていうものが、まあ、コーヒーの主戦場だったわけじゃないですか。で、缶コーヒーの例えば CM っていうのね、こういうさ、
そうね、うん、ボスとか、
ボスとか、
ワンダとかあります
ね。こう、おじさんがこう、ね、缶コーヒーでこう、うん、はい、飲んで、で、スピッとって、さあ、次行くか、みたいなね。例えばこう、こういう自販機の前で、グビッと飲んで、さあ、仕事頑張るぞ、みたいなね、
はい、
感じだったわけです。じゃなくて、このクラフトボスの CM は、どういう光景がなってるかって言ったら、こういう感じ。
あ、堺井雅人が CM やってるか、違うか。
あ、かな、あ、そうそうそうそうそう。
CM 見たことあるな、確かに。
20代の
ラフな
カジュアルなオフィスで働く若者、
うん、まあ、つまりどういうことかというと、あの、想定したのは IT 企業で働くデジタル世代っていうことで、なんていうかな、俺すげえ飲んでるのね、これほとんど毎日買ってるくらいの感じなんだけど、
うん、
要は机の上に置いてチビチビ飲むっていうスタイルなんです。つまり缶コーヒーって今まではほんの少量で、あの普通の、なんていうか 500ml でも 200何ミリとか、なんかすごいちっちゃいじゃん。でグビッと飲んで、その休憩中に喫煙所とかで飲んでさ、次行くかって感じじゃなくて、この保存できるペットボトルの中に入れて、でこう開けながらこうチビチビチビチビ飲むっていうスタイルを想定したことでヒットに結びついたっていうことなんですよ。で、まあつまり僕みたいなこう IT 従事者みたいな人とか、要は机にがっつり仕事するようなタイプの人が高齢に変えることで、今まではあの緑茶とかね、まあ、そういうのをこう机に上に飲んでたんだけど、そうじゃなくてこれに置き換わったってい
う
ことで大ヒットに結びついたことですね。
なるほどって感じです、
はい、じゃあ次にしていきます。はい、第5位、第5位はこれですね、ビットコイン、
はい、今年はなんかいろんなところで話題になっておりましたけど、
はい、
どうなのかね、その話題にはなってるけど、じゃあ実際どれぐらいの人がやってますかっていうと、
うん、
俺あんまり感覚がちょっと分かんないんだよな、
うん、
あんま俺も身近なものではないっていう、
うん
うん、実体のない通貨が1年で10倍に爆騰、人々の熱狂が月間3兆円を動かしたということで、まああのビットコインって、まあ、みんな一般の人がどのぐらい理解してるのかね、なんか、
うん、
ちょっとあれだけど、まあ要はインターネット上に存在する仮想通貨っていうことで、でまあ結局まあその株に近いような感じでみんなそのビットコインの相場がどんどん上げ下げしてるから、それを使ってその要はこあの投資とか投機に近い感じで、うん、あの儲けてるって人がまあ多いで、まあ実際昔はもう1ビットっていう単位で、うんうん、本当100何円とかそんな風になったのは、まあ今週かなんかだと、いえ、1ビット83万円になってるっていうね、
うん、
爆上がりしてるっていうことで
0.001 か 0.01 ビットから購入できますみたいな感じなんでね、
あ
80万円がそう出せないから、
あそうそうそうそう、
これ面白いのはさ、ビットより仮想じゃないですか、だからネット上でやってるじゃないですか、うん、でも、まあ、数年前にニュースになったけど、そのとある会社のビットコインが全部なくなってしまいました、ね、事件が、なんだっけ、
ビットコインキャッシュ、あ、じゃあ、あれだ、
マントボック
ス、なんだっけ、マントボックス、
うん、ああで、まあ事件になって、
うん、
で、まあそんな中さ、最近どうしてるのかっていうと、うん、インターネットでやり取りをするんだけど、専用の端末にアナログに自分のコインのデータを入れて、オンライン上に一切残さずに、
うん、
お財布みたいなのがあるんだね。
それできんの？そもそもそれビットコインの仕組みから外れたねやって。
うん、できんだって。
できる。
うん。で、そうするとその端末はもう、うん、なんていうの、あのオンライン上で繋がってないから。
だってオンライン
上
でビットコインってさ、なんだっけ、ブロックチェーンっていうの？その、あのみんなで共通してその取引情報が担保されてるから信用で繋がれるでしょ。それが外れちゃったらだって。
まあそれが仕組みがわからんけど。
ああ。
昨日か一昨日かなんか雑誌で読んで。取られないからそういう安全なんだよっていうことを歌ってたよ。 これぐらいの、なんすか、でっかいスマートフォンぐらいのサイズのものだったな、見たのは。
へぇ、まあ、
今年です、
うん、今年4月にね、あの仮想通貨法、あの改正資金決済法っていうのが、まあ、施行されて、まあ、決済手段として、まあ、国が、まあかんまあ、ちょっと多少積みスピードを与えたこともあって、まあ、普及が後押されたということでやってるんだけど、まあ、実際ね、まあ、ものすごいもん今高騰してるから、逆に言えば、まあ、いつ暴力化してもおかしくないっていう危険性もあるから、まあ、そういう意味でリスクも込みでやってるっていうのも、まあ、みんなあるとは思うんだけど、
ビッグカメラとお買い物できますよ、
うん、というリアル店舗でもね、うん、店で反応が分かれてるっていうニュースもね、
うんうん、そうそうそう、そのビットコインとビットコインキャッシュっていう最近分裂騒動があって、その時に一時期そのビットコインの決済が使えなくなっちゃったりしたから、うん、もう混乱したみたいなのが、ね、あったけど、まあ、今は多少安定してるけど、あるところでね、まあちょっと新しいね、ちょっとものが出て
きたんです
けど、ね、まあ、そうですね、はい、じゃあ、してみますよ、ちょっと、ネタバレしたい。